はい、どうも皆さん、こんにちは。ですね、アメリカの音調第2回一人ビブリオバトルでございます。ロバート・パットナム、デイビッド・キャンベル、協調です。2019年柏書房から日本語訳が出ております。まあこの本ね、非常に大ネタでございまして、まあなるべく丁寧にね、説明していこうとは思います。で、まあ、前回のところで、こう、激震、そのアメリカの宗教というもの、人々が宗教離れをしているという、ね、この21世紀に入って、まあ、すごく顕著になっている傾向っていうのの、原点が60年代の、その、カウンターカルチャーですね、ヒッピームーブメントとか、まあ、ああいったところにあって、で、その揺り戻しとしての80年代のレーガン政権及び、まあ、ネオコンサバティブと言われる、まあ、再保守化が起こるんですね。で、それに対して、それを、こう、その世代に対して、なんかこう、宗教が政治と絡んで繋がって、なんか嫌な感じと思った人たちが、さらに宗教離れを起こしていったという、ちょっと歴史の流れを、おさらいしたところで、第1回が終わりました。第2回、この引用から入っていきたいと思います。それがですね、まあ、これも政治と宗教に関するところなんですけれども、これも、このミレニアル世代ですね。ミレニアム、世代。ミレニアル世代。ごめんなさいね。だから、まあ、Z 世代とか、まあ、日本では言われる、その、90年代以降生まれの人たちが、まあ、すごいんですよ。その宗教離れの、そのコホートって言って、世代的な傾向を見ていくと、そのミレニアル世代って結構他の世代と比べても図抜けて宗教離れがすごいんですよね。で、じゃあその原因が何かみたいなところにもつながるところなんですけど、じゃあ引用いきます。はい、はい、ですね、148から149ページ読んできます。幾分驚くべきこととして、この切り替えのパターンが示しているものに、宗教と、政治所属が一貫していないと、今日の党派的基準から判断されるような人々、すなわちリベラルな教会出席者と教会所属のない保守派、ね、が、その非一貫性を解消するために、政治の方を変えるよりも、宗教の方を変える可能性が高いということがある。この知見に、当初我々は懐疑的だった。現世の政治的論争を超える形で、自らの永遠の魂の運命を危険にさらすようなことはありそうにないと思われたからである。しかしデータを探っていくと、このケースの方がずっと強いように思われた。これもだから、そのパットナムの手法で、その一次資料というか、その調査研究というのを膨大な量をこう解析していくことで結論をね、こう機能的に炙り出していくっていうのかな。なんか演繹的にこういうことがあるんじゃないかということでデータを集めるというよりも、データをまっさらな目で見て、そういう相関関係が因果関係を証明するわけじゃないみたいなこともしっかりとですね、釘を刺しながら、解いていった結果、自分、そのパットナムがこうだろうなと思っていたのとは逆のことが浮き上がっていくこともあるんですよ。で、これがそれで、どういう意味かというと、今ちょっと読んだところをちょっと僕なりに、パラフレーズしますと、こういうことなんですね。この宗教と政治所属が一貫していないってどういうことかというと、まあその一貫しているっていうのは逆にどういうことかというと、いわゆるそのアメリカで言うと、その保守的な宗教と保守的な政治的なスタンス、これ一貫しているってことなんですよ。例えば、あれですね、その福音主義の教会に毎週通っている人が、共和党を支持し、そして、妊娠中絶とかに反対、LGBT に対しては非寛容、あるいはそのなんだろうな、まあアメリカだとまたあれですね、そのちょっと前だとイラク戦争は賛成とか、そういう保守派がいるんですよ。で、であとはその小さな政府を目指すね。個人の自由っていうのを大切にする。これが保守的な、その、保守、まあ、だから、なんかこれだから本当に、ちょっと、まあこれ政治の話で、ちょっとあれなんだけど、保守とリベラルって政治ってどうしても弁当になっちゃうんですよ。保守の幕の内弁当と、リベラルの幕の内弁当があって、そのセッ ットをなぜか人々は選んでいくっていう、これ多分そのいわゆるトライバリゼーションっていうね、あの部族化によって起きるんだけど、でも合理的に考えたらこの保守の幕の内弁当の実はこのね、エビフライだけは欲しいっていうリベラル弁当を持ってる人は交換しようっていうこともあり得るんだけど、それが起こらないのが政治の世界の非合理なところで、だから政治って基本的に非合理なんですよね。だから保守だったら例えば LGBT には寛容だけどね、その妊娠中絶には非寛容っていうこともあり得るわけなんだけど、でも保守陣営に一度入ってしまうとこのセットをなぜか人々は選び続けちゃう。リベラルも同じで、ね、LGBT には寛容だけど小さな政府っていうセットもありえそうなもんなんだけど、リベラル陣営に入っちゃうと部族化が起きて、ね、LGBT にも寛容だし、大きな政府っていうか、その社会福祉を、増大させなきゃいけないっていうセットになっちゃうんですよね。これまあ不思議な話です。ちょっと余談でした。余談だったんだけど、とにかく、その保守弁当みたいなものがあるとして、それがまあ共和党の政策に代表されてるんだけど、その共和党的な政策を、と、福音主義の教会に出席してるっていうのは一貫性があるってことですよね。で、逆に言えばリベラルな教会、まあその福音派のリベラルもそうでしょう。あとはそのカトリックもリベラルなんですよね。でユダヤ教徒も割とリベラルの傾向があると言われていて、でこういう宗派の人たちが民主党を支持し LGBTQ に寛容でありっていうのが一貫しているパターンじゃないですか。だけど中にはこれが一貫してない人もいるわけですね。それは教会には出席してるけど、政治的にはリベラルなスタンスを取るという人がいます。で、まあ、僕もある種そういう人かもしれない。政治的に僕リベラルですから。で、でも教会には出席してます。で、教会所属のない保守派ってどういうことかというと、つまり、宗教的ではないけども、自分はだからその、神は信仰していないけれども、共和党の考え方に同意する。妊娠中絶には反対。ね、LGBTQ 反対。だけど、神は信じていない。で、これ一貫してないんですよ。つまり、その傾向、大きな傾向と、ちょっと矛盾するようなスタンスっていうか、セットを持った人たちって、往々にして、この非一貫性を解消しようとするんですよね。で、全員じゃないですよ。全員じゃないんですけど、人間ってそういうことに、こう、ストレスを感じる生き物ですから、そのストレスをなくすために人間って、どちらかを変える傾向にあるんですよ。で、パットナムは当初、あ、これ政治を変えるだろうな、人々はって思ったんですね。で、なぜならば、それは、宗教っていうのは、その魂のことじゃないですか。その死後の人生のこと。永遠のことじゃないですか。でもこの政治のことっていうのは、まあ、せいぜいこのね、生きている間の現世のことじゃないですか。で、人々がこれ天秤にかけたときに、その、やっぱ永遠の方を選ぶだろう。だから、その、自分の所属教会は変えないけれども、政治信条を変えるっていうことを、人々は選んでいくんじゃないかな。ね。だから、その、教会に、保守的な教会に毎週通っているリベラルな政治信条の人がいたら、あ、まあ、政治の方は、まあ、いいか、つって、その、共和党にくら替えするとか、そっちの方が多いだろうなと。当初、パットナムは思ってた。だけどデータを見ていくと、実は逆のことが起きてると。つまり、その政治信条に宗教を合わせるケースが多いんですよね。だからリベラルな教会出席者は、そもそも教会に出席しなくなってしまったりとか、あるいはリベラルな教会の方に通うことを選んだりとか、あるいは教会所属のない、保守派ですね。保守的な政治信条を持っていて、なおかつ、まあ、ユダヤ教だったり、リベラルな教会に所属してたり、教会所属がなかったりする人たちですね。この人は、その保守的な政治信条を変えるよりは、そのために教会に通うことを選ぶことが多いっていうのがデータが示すことだったんですって。これ結構すごいことですよね。で、続き読んでいきますね。我々の信仰重要性パネル調査の短期間の内部さえも、これ2006年から2007年に、まあ、パットナムが独自の調査をしてるんですね。 で、政治的イデオロギーと宗教性の間の一貫性が高まっていく証拠を見出すことができ、そこではリベラルが連続体の世俗の方の端に、保守派が、宗教的な極に向かって移動していた。そのような短期間の中で、宗教所属を変えた人は多くはなかったが、変えた人々は政治的リベラルを世俗陣営に、政治的保守派を熱心な宗教陣営に振り分けていくという、数十年の長きにわたる流れを続けていた。初期の時点で宗教と政治が一貫していない場合、変化しやすかったのは宗教的傾向の方であって政治的傾向ではなかった。これらのパネルデータであってもなお、政治が宗教上の転向に走らせているのか、それとも宗教が政治的転向を促しているのか、絶対的な確信を得ることは不可能だが、入手可能な証拠が強く示唆するのは前者の方である。前者、つまり政治が宗教を転向させるという傾向のが強いって言ってるんですね。で、両者共に起こっている可能性はあり、あらゆる時代で政治の方が運転席に座っているということを我々は主張するものではないが、この時代ではそうなっているように思われる。最終の結果はいずれにせよ明確なものである。増加する宗教切り替え者が、自身をますます政治的に振り分けていくことによる宗教的政治的分極化の高まり、これであると。なので、まあ、ちょっとここもちょっとリフレーズする必要があって、言ってることは前半とほとんど同じなんだけど、その、宗教的保守、そして政治的リベラルっていうセットの、考え方の人って、その、これね、昔では違ったっていうのがこの前後にちょっと出てくるんだけど、つまり昔は、宗教は一体、が運転席に座っていて、まあ、自分はプロテスタントに生まれて、まあ、保守派に生まれて、だからま、自分も保守派のプロテスタントとして生涯やっていくみたいなのがもう疑うことがなかった時代っていうのがあるわけですよ。で、その時代っていうのは自分がそのリベラルな政治信条を持っていても、周りの教会の人たちが保守だったら、だんだん保守になっていくっていう、そういうケースが多かった。でも今はどうやら逆が多いっぽいぞっていうのが、まあ、データが示していることなんですね。で、近年、ますますその傾向が強まっているっていうことが言われてて、で、それこそが実はミレニアル世代の宗教離れの一因でもあるっていうのが、後々から語られていくんですよ。つまり、ミレニアル世代ね、その今、その、まあ、日本で言うと Z 世代みたいな人たちって、ものすごい宗教離れをしてるんだけど、その一つの大きな原因がこれなんですって。つまり、その人々が、その政治と宗教を、なんかこう、で考えて、なんかそのリベラルを支持する人はリベラルな、そのまあ、非宗教的な極に固まっていって、で保守を支持する人は保守な、なんかこう宗教の極っていうかね、まあ、教会に固まっていって、そしてなんか部族化してお互いを罵り合ってるみたいな様子に、まあ、とことんミレニアル世代は冷めてんすよもうなんか引いてんすよ、どっちかっていうと。うわー、大人たち引くわーって思ってるんですよ、ミレニアル世代って。それで彼らとしては、そうすると政治からも宗教からも距離を取るっていうオプションを選ぶんですよ。でも僕がミレニアル世代だったら僕もそうなるだろうなと思うから、めちゃくちゃ共感できるんだけど、だからこのやっぱそのトライバリゼーションって言うんですけど、そのジョナサン・ハイトとかが言ってるんだけどね、その今リトライバリゼーションっていう人もいて、その人類は再部族化してるって言うんですよね。で、その心は何かというと、まあ、人間ってね、そのダニエル・カーネマンとかも言ってるんだけど、そのシステム1とシステム2っていうのがあって、その論理とかを司るシステム2っていうのは、その象と象使いっていう風に、ハイトは言うんだけれども、システム2っていうのはすごく力が弱いわけですよ。ね。で、システム1っていう直感に基づく、その脳の、 なんていうかな、処理システムっていうのはものすごく歴史が古いから力が強いわけですよ。でも往々にしてシステム1って間違うんですよ。それはいろんなバイアスをシステム1は抱えてるから、そのバイアスを正すのがシステム2なんだけど、システム1っていうのはものすごく強くて、そしてそのシステム1に組み込まれてるのが、人間がその部族同士で争っていた時代っていうのかな。まあ、ちょっとオキシトシン由来の傾向と言ってもいいんだけど、我々対奴らみたいな形で、その青シャツ実験っていうね、有名な実験があるんですけど、その人でなんか自分たちと自分たち以外っていう風に線を引いて、そして自分たち以外を徹底的に貶めることで自分たちが優れているのだと思いたいというのが、あらゆるその社会に見られる人間の基本的な傾向なんですよ。でそれはそのある学校対ある学校とか、学校の中のあるクラス対あるクラスとか、クラスの中のあるグループ対あるグループとか、あともっと大きくしていくと、ある町対ある町とか、地域対地域とか、あ、そしてまた、まあ、究極は国対国っていうのがあるんですよね。で、それが今、まあ、アメリカだともう本当にひどくなっちゃってて、これがなんでひどくなったかっていうと、やっぱり、あれに、80年代に戻るんですけど、政治と宗教がくっついちゃったことで、それを、なんかこう、うまくかき混ぜていたものがなくなっちゃったわけなんですね。政治と宗教が離れていた場合、離れていた時代っていうのがあったんですよ。1920年代とかの調査を確かパットナムは紹介してるんだけど、そこだと実はその、人々はどうやらその政治と、政治所属と宗教所属が一致していない人が結構多いんです、その時代。そしてどうやらその時代の人たちって政治と宗教は全く別なものだから、別に自分が福音派に所属していながら民主党を応援してても誰も矛盾を感じてなかったし、誰もそれが矛盾だとも言わなかった。だけど80年代に、まあその政治の側と宗教の側が、まあある種こう利害関係で一致してしまって、一緒にキャンペーンを張っていくんですね。で、それによって宗教と政治が一つのものになってしまった結果、ものすごいこのトライバリゼーションという人間の部族化に拍車がかかって、アメリカがまさに青いアメリカと赤いアメリカって言われるんだけど、青いアメリカは民主党で、まあ宗教リベラルですね。赤いアメリカは、共和党で、宗教保守ですね。で、この青い、俺たちは青いアメリカ人だ、俺たちは赤いアメリカ人だっていう人たちがもうまるで別な国の人たちのように振る舞うようになってしまって、アメリカのその分断が行くとこまで行ってしまったという結果がドナルド・トランプであって、ドナルド・トランプが赤と青を分けたわけではないんです。彼は拍車はかけましたけれども、彼は結果であって原因ではないんですよ。で、こういうことがますます進むに従ってミレニアル世代は引くわーって思ってるんですよ。これ本当に考えなきゃいけないんですよ。で、まあね、一応ね、その、この、僕これでちょっとね、僕、自分でもなんだろうなともずっと思ってて、宗教保守と宗教リベラルっていうか、その、主流派と、福音派の分類って結構どこで惹かれるかって、案外なんか、僕ね、ちょっと神田先生とかにも聞いたんだけど、なんか案外、その、バチって分かれるわけじゃなくて、同じ宗派でも、結局リベラルと、何、福音派、エヴァンジェリカルで、の両方あるみたいな宗派もあったりとかして、結構難しいんですよね。で、ちなみにですよ、ちなみにウィキテペディアによるとですよ、だから間違ってるかもしれないんですけど、僕がウィキペディアで調べたところ、こういう感じなんですね。主流派、の、プロテスタントは、ディサイプル派クリスチャンチャーチとか、アメリカの聖公会ですね。あるいは、長老教会。そして、合同キリスト教会、合同メソジスト教会、合同長老教会、こういった宗派が、まあ、リベラリズム、つまり主流派とされていて、エヴァンジェリカルっていうのは南部バプテスト連盟、ペンテコステ派チャーチオブゴッド、アッセンブリオブゴッド、クリスチャン&ミッショナリー同盟、救世軍、自由メソジスト教会、ナザレン教会、これらが、まあ、エヴァンジェリカルというふうに、まあ、カゴに入ってました。ウィキペディアでは。で、でも、その、教派って本当に無数にあったりするから、で、まあ、一概にこれはちょっと、分類不能な教派とかも多分あって、コウモリ問題みたいなのがあるから、なかなかざっくりは言えないんだけど、なんか、これも、その、再部族化のすごい悪いところだと思うんだけど、僕とかは、その、 エヴァンジェリカルに属してるというか、エヴァンジェリカルの教会で洗礼を受けたんです、たまたま。だけど、その時に、なんか、教派のカタログみたいなものを見せられてさ、あなたはどうします？リベラルにします？エヴァンジェリカルにします？まあ、エヴァンジェリカルかなみたいな。そんなんで選んだわけじゃないじゃないですか、クリスチャンって、そもそも。ね、まあ、特に第一世代、まあ、第二世代もそうですよね。親がそうだったからとかだから。で、たまたま、僕、と、最初に接触してくれて、イエス様のことを教えてくれたのが、福音派のクリスチャンだったという、それだけの理由だから、なんかそこに僕の意思は関与してないんですよね。でもそこにいると、だんだんその考え方に染まっていくんだけど、さらに時を経たら、別にその考え方に同意しないっていう可能性だって全然ありなわけじゃないですか。ね。だけど、なんかそれに同意しないか、しない人をなんか波紋にするみたいな傾向っていうのが、まあその部族化のすごい悪いところと、教条主義というのが結びついた僕の最高に嫌いなやつなんですけど、ね。で、僕で言うと、どちらかというと、もはや僕もリベラル主流派でいいんじゃないかなっていうか、思うこともある。だけど、この、さっきのお弁当と同じで、この部分はやっぱり僕はその福音派の良さっていうのをすごく知ってるから、だから鞍替えするってことには全然ならないですね。で、僕が福音派の弁当じゃない部分のことを僕が信じてるというか、そこに至って、だということが、なんか福音派に幅を持たせればいいなぐらいに思ってて、だからなんか福音派があえてね、こういう言葉遣いをすると、福音派が強くするなるためには福音派にいろんな人がいないといけないと思うから、僕はその標準偏差のすごい端っこの方かもしれないけど、ここに留まることが神様からの、まあ、使命だと思ってる。逆もそうでしょうね。リベラルな、ところでたまたま救われたけど、考えれば考えるほど自分は福音派の考え方に近いな、ね、聖書は文字通り、字義通り、神の言葉だな、とかと思ってる人がいたとして、その人が、いや、そんな考えだったら、お前ここにいるなよ、福音派に行けよ。これって、部族化じゃないですか。教条主義じゃないですか。でも、そのリベラルを強くしたいなら、そして全ての宗派が強くなることが、僕はキリスト教が強くなることであり、全ての宗、そしてまた全ての宗教が強くなることが、人々が冷静において、やっぱ変なカルトとかにはまらないでいられるっていう意味で、僕は仏教とかも強くなった方がいいと思ってる派だから僕は。ね。だから、リベラルが強くなるためには、リベラルの中の福音派的な考え方の人がいるべきなんですよ。そういう多様性こそが、そのグループを強くするからね。でも、その、まあ、さっきの政治の話と同じなんだけど、すごい部族化と、あと、ポーラリゼーションって言って、極性化がすごく進んでて、なんかそのグループの中の最も強くて極端な意見を言う人の声がでかくなるっていう傾向が SNS 以降すごく強くなってるんですね。例えば昔の自民党だったら、なんか本当なことを言う人がトップになったんですよ。なぜなら、まあ、あまりにも左の人もあまりにも右の人もちょっと世間からのなんか良識派と見られないから、やっぱ本当な人にしようやっていうのがあったんですよ。でも今のそのまあトランプとかも極端な例だし、あとはまあ民主党のバーニー・サンダースとかも極端な例なんだけど、そのグループの最も過激なことを言う人が支持を得て、そしてその人がトップになっていくっていう、これも悪い傾向で、これが宗教と政治の両方で起きてて、これがポーラリゼーションっていうんですよ。で、このポーラリゼーションとトライバリゼーションっていうですね、この二つが合わさると、ちょっと人類ってなんか変な、なんていうのかな、真ん中の人が一番困る。そして実は、サイレントマジョリティって言うんだけど、その真ん中の人が実は一番ボリュームが多いんですよ。だからボリュームが一番大きい部分が一番困ってるっていう。なんか端っこの両端の 5%、 5% の人がやたら生き生きしててみたいな。なんかこの感じっていうのは政治でも宗教でも、そして同じ宗教の中でもリベラルとね、その福音派みたいな極性化も起きてて、あ、これちょっとと良くないんじゃないのみたいな話も実はこの本の一つの隠れたテーマでもあります。次の引用行きましょう。次がですね、What would Jesus do っていうのがあるじゃないですか。で、これね、ちょっと面白くって、まず引用を読みますね。はい。251から252ページです。不平等に激怒する急進的民主主義者、ポピュリストの多くは熱烈な福音派プロテスタントだった。最も知られているのは偉大なる平民、グレートコモナーと言われ、 富と力の新たな集中に対する猛烈な批判者であったウィリアム・ジェニングス・ブライアンが根本主義的な宗教熱と政治的求心主義を融合させていたことで、それは1896年の民主党全国大会における有名な金の十字架演説で最高潮に至った。主イエスならどうなさるだろうか。というフレーズは、経済的不平等を反転させるべきという訴えとして、カンザス州トピーカの改宗派牧師チャールズ・シェルドンによる1899年のベストセラー小説で世に広まった。で、このベストセラー小説って僕読んだんですよ。ミヤシアトだったかな。っていう日本語訳に確かなってますけど、これね、僕読みましたわ。だからこの本で知って、あ、これ読んどかなきゃなと思って読みました。すごい短い本なんだけど、ちょっとですね、その続き読むと、この内容があるから、これ引用ですね。その、シェルドンによるベストセラーの引用です。こう書かれてるんですね。主イエスならどうなさるのだろうか。これ、What would Jesus do? ですよ。で、大教会の中にいる人々は良い服を着て、素敵な豪宅、邸宅に住み、贅沢品に使う金があって、夏の休暇はどこかに出かけることができ、といったことの一方で、教会の外にいる人々、幾千者ということだが、貧乏長屋で世を去り、仕事を求めて街を歩き、家にピアノや絵があるということは望むべくもなく、失意と酩酊と罪の中で成長しているのではないか、と私には時折思えるのだ。これがその、チャールズ・シェルドンという牧師が書いたベストセラー小説。これ、ミヤシアトでした。確か、日本語訳。はい。間違ってたらすみません。でも、調べたらわかると思います。で、これが、実はその、What Would Jesus Do? っていう、まあ、日本でもちょっとね、アレン・アイバーソンがですね、その、これのね、リストバンドをしてて、あったりとかもしたんだけど、これって90年代とか0年代に、WWJD っていうのが日本でもちょっと流行ったんですよ。で、それは、その、スポーツ選手の影響とかが大きいんだけど、アメリカではもっと流行ってたんですよ。で、それは、その、アレン・アイバーソンがしてただけじゃなくて、当時、ある種のなんかこう、福音派の、だからその、揺り戻しじゃないですけど、その、非宗教化する若者たちっていう中で、90年代、0年代にそのアメリカの福音派がその若者にアピールするようななんか一つのこう、なんていうのかな、まあだからホワイトバンド運動とかじゃないですけど、そういうイエス様ならどうするだろう、 What would Jesus do? WWJD って書いたそのリストバンドとか、まあ帽子とか指輪とか、あとはネックレスとかイヤリングとか、そういうものをこうつけることで、今までなんか宗教ってなんかね、そのなんか七三分けにしてネクタイしてダサいよねみたいなところから、ちょっと若者のスタイルに迎合したと言ったらあれだけど、若者のファッションを気にするような若者でも、こう福音派の教会員であってイエス様に従いたいと思ってるぜっていうのがかっこいいんだぜみたいな、なんかそういうのが あったんですよね、アメリカで。でもこれって二度目のブームで、一度目のブームはいつかというと、この1899年、つまり100年前に遡るんです。これ、ワブ・ジーザスの、ルーツって。で、この100年前に何が起きてきたかというと、このチャールズ・シェルドンという人が、小説を書きました。それがワブ・ジーザス・ドゥっていう、言葉がアメリカで出回った最初の発言なんですよ。で、この、書出の、小説の内容が一番重要で、この内容を実は、ブライアンという、まあ、当時だから、ちょっとここでも今との、覚醒の感があるんだけど、当時の、その、キリスト教を背負って、キリスト教保守派を背負って演説をした、政治家が民主党員なんですね。これだから、実はあるところで裏返るんですよ。これちょっとまた別な話なんで、今は詳しく説明しないけど、とにかく民主党大会において、そのブライアンという、これ下院議員、上院議員で、この人が有名な演説をします。で、その演説が、金の十字架という演説です。で、これが、そのシェルダンという、人が書いた、What Would Jesus Do? の小説にインスパイアされた演説だったんですよ。で、その演説の内容は、この小説の中身を読めばわかるように、格差と不均衡の是正だったんですよ。で、これほとんど現代では忘れられてて、 つまり何かっていうと、これ僕、ここからは、パットナムは書いてないんだけど、これ、ここからは僕の、意見を言います。はい。だから今までパットナムの意見だけを知りたい人は、ここから先は忘れてください。だけど、僕がここから感じたことって何かっていうと、そのワーブジーザスドゥーっていうのが、その100年の時を経て、福音派がいかに、福音というものを、個人の内的経験に縮小解釈し、構造的な不正を正す正義っていうのを無視してきたかっていうことの僕は帰結のように思われるんですよ。どういうことかというと、その、要は100年前の What Would Jesus Do の元ネタって何かというと、社会の不正を正そうぜってことなんです。つまり今で言うと、アメリカのバーニー・サンダースがそれこそ唱えているようなことを、ワブジザスドゥが言ってたんですよ。100年前は。シェルダンはそう書いたわけです。つまり、金持ちたちは金持ちで、貧乏な人たちは貧乏で、これじゃいかんと。イエス様がこの街に来たらどうなさるだろうか。多分、お金持ちは、持っているものを分け与えなさいと言うだろう。これ、バーニー・サンダースが今言ってることと同じなんですよ。ところが、100年の時を、経て、90年代、0年代に流行った、もう一度流行ったワブジザスドゥってどういう教えかというと、ワブジザスドゥを牧師、ユースパスターみたいな人が講談から語るときに、このね、社会の不均衡を正しましょうよって言った人って多分いなくて、違うんですよ。個人のあなたの生き方において、霊的な改心をし、そして、このね、腕輪を見るときに、君のクラスメートへの、ね、対応が変わるんだぜ。これも大事なことですよ。大事なことなんだけど、そこに社会への視線ってほとんどというか僕聞いたことないんですよ。ゼロ年代バージョンのワブジザスドゥで社会不正を正そうって話って。だから福音派がいかにそういう社会っていう視点を失ってきたかという100年の歴史でもあるんだな、みたいのを、ちょっとこのくだりを読んですごく思いましたね。はい、ということで、今日はここまでにしたいと思います。第3回に続いていきます。アメリカの音調、はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。